おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
エムラン・メイヤーさんのザ・マインド・ガッツ・コネクション、分厚ございました、
はい、
これを懸命に読んで、ガッツだぜ、人間と内臓感覚、内臓の話をしております。前に一回だけ内臓を取り上げたことがありますが、
はい、
これもなんかどんどん新しい説が出てくるんでしょうね。前にペーポ博士の説で、ネアンデルタール人と原生人類が交雑しているっていう、それが遺伝子に残ってるって話をしたでしょ、
はい、
あの後の研究が出たのよ、
はい、
本のタイトルもすごい興味津々で、交雑する人類っていう、これがね、またね、電話帳ぐらい熱いのよ。
ええ、
あのエムラン・メイヤーさんのザ・マインド・ガッツ・コネクション、この本もね、そうなんであります。嘆きのメモが取ってあるんですが、話がしつこいとか書いてあるんですがもうね、延々と説明するのねそれでなんか一つ私の考え、武田鉄矢の仮説みたいなの入れないと、ちょっと皆さんも飽きて持たないんじゃないかなと思ったもんでね、
はい、
母親が子を虐待する等々の、うん、人類の逆を行くようなことがあった場合は、実は腸内細菌のせいでそうなったんじゃないかとか、そういう仮説を織り込みながら説明しているわけでありましてですね、はい、最も知りたいのは、それじゃ内臓微生物を健康のためにどうやって私に招くか、
はい、
それだよな。
あの、私今、うん、毎日少しずつヨーグルトを必ず食べるようにしてるんです。で、うん、言われたのは、食べるのはいいことなんだけども、うん、同じ種類をずっと食べ続けないと、うん、ちゃんとした微生物が育たないよって言われて、いつも私安売りのものをこれでいいや、別々の食べちゃってたから、うんうんうん、じゃあ同じヨーグルトを食べなきゃいけないんだと思って。
私もあのヤクルトなんて、なんとか白田株をいっぱい入れましたみたいなの、
そうですね、はい、
結構飲んでるんだけど、うん、でも便が硬いんだよ
他に原因があるんじゃないですか。
そうですね、はい、餅の食いすぎかな、まあいいとにかくこの著者 の話を進めてみますね。内臓微生物を健康のためにどうやって人類は増やしていったか、うん、著者は言います。これとても大事なことでありますが、なぜ草原の猿だった原生人類は生き残ったのか、
はい、
一つは雑食性、
何
でも食った、木の実から草、草の根で、これ海に一回出てますよね、うん、海のそばに住んだから直立歩行が上手になったんじゃないかという説もあるくらい、これいい説だと思わない？
え？
海が猿に直立歩行を教えたっていう。
なんでだ？
海に入ったら、
あ、
波かぶっちゃうから立ち上がったんだよ。
おー、
水中なんで、あの、負荷なく歩けるじゃない。
ああ、そうか。
そこでワカメ食ったやつがいるんだよ。
はい、
ワカメとか貝を、
はい、
海が歩行器となって猿を二足歩行に変えた。そのあたりから集団と化して狩りをする猿になった。獣を襲って鹿、牛、鳥を食うようになった。で、すげえのはマンモスまで襲って食い始めた、
はい。
新しい食べ物を次々に増やしていった。ということで、腸内の微生物を増やしたことが人類に大きく貢献したかと思えば、なかなかの説だと思わない？これ、
はい、
それで長寿を得て、長寿ゆえに、まあ今新しい病に遭遇しておりますけども、これも寿命が伸びたせいですよね、うん、我々は腹の虫をどう取り込み、どう守り、どう育てるかという、そういうところに来てるのではないだろうかという、
はい。
でもこれに関しては、私もこの本に書いてあったことを皆さんに紹介しようかなと思ったんだけど、健康につながる食事というのは安易におすすめできないところがあるんだよね。
昔は魚を食べろって言われて、今はやはり肉だって言われて、どうなんだって思うんですけど、
やっぱり個人個人で相当こう分かれるんじゃないかな、
はい、
だから私はガイダンス、外枠のみで具体的な何々はおすすめしませんけども、1,2,3 思い当たる食物だけは皆さんにご紹介したいな。これ我が身を通して感じたことでございますので、ね、はい、とにかくこの続きまた明日のマナイタの上で。